どうも、ラフでございます。先日、セロハンテープをね、探しておりまして、まあ、嫁さんにね、どこにあるのとね、場所を聞き、まあ、引き出しの中にね、あった、ミニサイズのね、セロハンテープを取り出し、でね、まあ、そのセロハンテープの穴に指を突っ込んで、嫁の前でね、くるくると回して、まあ、吉本のね、岡本社長ばりに、テープ回してんじゃーんってね、嫁に言ったんですが、薬ともせず、滑り倒しました。そのまま静かにセロハンテープを引き出しに戻したところで、やっと嫁からのツッコミが入りました。回すだけか。はい、始まりました。一人笑い第70回ということで、この番組はずっと笑っていたい年のスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやー、宮迫さん、そしてりょうさん、岡本社長のね、会見から2週間ほどですか、もう経っております。まあ、反社会的勢力のね、問題から、まあ、論点がね、吉本興業の問題にすり替わり、まあ人というか、まあ世間のね、目というか、マスコミさんも一緒になってね、このおもろそうな方に、どんどんね、目が向いていくという、まあ末恐ろしい状態でございます。揉め事対決、大好物ね、女性が絡めばさらに倍というわけで、で、今回はね、ちょっとね、宮迫さん、りょうさん、そしてね、まあ、岡本社長の会見を見て、まあ、結構ね、これ勉強になるなと、生きるヒントがね、結構詰まっとるなと感じたので、まあちょっとね、そこのところを話したいなと思います。で、まあこの会見があって、なんか、なんですか、成功する謝罪の仕方とかね、まあこの話すテクニックとかね、まあいろんなサイトやら、動画やら、まあテレビでね、結構取り上げられておりますが、まあそんなまあテクニックはね、まあどうでもよくってですね、やっぱりね、この気持ちやなと思いますね、改めて。まあ嘘とかその偽りのない言葉に心からのね、気持ちをこの乗せて伝えるかということですよ。まあそれが本当にできていたのがね、その宮迫さん、りょうさんで、まあほんまの心からな、喋ってるなというふうにやっぱり感じたね、インタビューでした。インタビューじゃないね、記者会見というわけでね、ほんまに心から喋ってると、やっぱり重みが違うなと、言葉の重みがやっぱりこっちの感じ方がね、やっぱり違うなと、重みがあるなと思いましたね。まあ、芸人はね、普段から喋ってるから、うまく喋れるとかね、岡本社長はね、普段公にね、喋ってるわけちゃうから、しゃあないとか、そんなことも言われてるんですが、いやいやいやいやと、まあ、本気の言葉で言えば、言葉にやっぱ気持ちが乗ってたらね、もう喋りがね、下手とか上手いとかね、やっぱり関係ないんちゃうかなと思うわけですよ。まあ、今回はね、この二つのね、記者会見を見てね、ほんとね、包み隠さず、正直にね、話すことの強さをね、こう改めて感じたわけです。いや、ほんとね、この重みがね、ありましたよ。いや、すごい。例えばね、ドライブ中にうんこ漏らしたとしますやん。でね、あ、うんこ漏れたと。正直に、その場で言えば、笑いにもなるし、すぐにね、このパンツをね、買いに行けるわけじゃないですか。でも、ちょっと恥ずかしいからとかね、格好悪いからとか言って、うんこ漏らしても黙っとったら、精神的にも肉体的にもしんどいと思うわけですよ。で、まあ、結局ね、匂いでいつかバレるんですよ。つうことで、やっぱり、まあ、正直に言うっつうのはね、まあ、自分も楽だし、言葉の重みも後々の人生も違うということでございますよ。で、やっぱりね、この人と話してる時もそうなんですけれども、まあ、相手がね、この何を望んでいるか、どんな言葉を欲しているのかということを、まあ、やっぱり感じ取らなきゃちょっと厳しいかなと、この記者会見を見て思いました。テープ回してんちゃーんって、冗談を言ったんですって、ね、言ってましたけれども、岡本社長はね。まあ、まあまあ、それはまあ、まあいいですよ。ね。ほんまかいってね、まあ全国でツッコミが入ったとは思いますけれども、その続きを言えよと。それで話が終わったら冗談言うただけですやん。だから俺オッケーですやんって。で、正当化したいんかこの人はってね、私は見ながら思ってしまいましたよ。だそこでね、冗談を言ったんですよと。せやけれども、そんなことを言うべきではなかったと。反省してますってね、 言えばいいと思うんですよね。いや、ほんまね、この記者会見はね、大丈夫かと、これ、ほんまに社長かと、ちょっとね、疑問に思ってしまうような、まあ、記者会見でありました。で、まあ、もし私が岡本社長の立場であれば、どうするかなと思ったんですけれども、その記者会見も絶対失敗できないと。ね、これを失敗したらもうもしかしたらもう、ものすごい厳しい人生が余ってる可能性があるよと。いう時にね、やっぱり楽しく生きていきたいじゃないですか、ずっとね。で、まあ会社もね、存続していかないかんと思うんです。で、まあ、やらしいんですけど、まあそのためには、世の中の人が何を望んでいるのかと、とかね、やっぱそういうことを考えるべきやと思うんですよ。まあそしたらね、まあもろもろ、トータル的に考えて、やっぱりね、心をさらけ出して、本当のことを言って、で、まあ、反省しまくってますって、ほんますんませんと、出直しますと、私やったら、まあ、言わざるを得ないというか、まあ、それが、この今後のね、その後の自分の楽しい人生につながってるんじゃないかと、やっぱりね、思うんですよね。どうなんですかね、そんなこと、考えたらすぐわかるんちゃうかなと思うんですけどね。なかなかやっぱり立場、ほんまにやっぱそういう立場になると、そういうこともできないんでしょうかね。いや、不思議というか、まあ、悲しいという感じですよね。いや、なんで本当に心の声を出せないんでしょうか。心の声をね、出すことが一番いい結果を招いていたとは思うんですよ。岡本社長が言うべきだった言葉ってのはやっぱり、まあ、あの事件が発覚した時に、社員全員で罪を犯してしまったね、芸人のために必死でカバーしようとね、みんなで一丸となってね、動いていたのに、後からどんどん嘘がバレていくと、お金もらってましたって、嘘つかれて、しかもね、芸人の意見もね、バラバラで、お前ら何がしたいねんって思ってしまって、そこでちょっとカチッと来てね、ムカついてしまって、お前ら全員連帯責任でクビじゃーって思わず言ってしまいましたとか、反省してますと、意固地にね、なっておりまして、宮迫さんのね、契約解除までね、ちょっとしてしまいましたってね、申し訳ないと。自分が悪いんです。反省してますと。許されるなら、今からでもね、やり直したいですって、なぜ言えないんですか？理解に苦しみます。いやー、それを言う唯一のチャンスだったのに、もったいないですよね。何のために記者会見やったのかよくわからないですよね、これじゃあね。いやー、大人の事情があるならあるでね、もう記者会見なんてせん方が良かったかもしれないですよね。まあいいや、まあ、ちょっとね、久しぶりに、ね、この歯切れの悪いね、意味のないね、記者会見を見て、ちょっとね、うんざりさせて、もらいました。でもね、やっぱり本当にね、謝れる人間って強いと思いますよ。謝れるってことはやっぱり責めれるんですよね。後からリスクが取れるんですよね。失敗してもね、謝ればいいんですから、まあ、ちゃんと謝ったら、大概分かってくれますよ。ねえ、ちょっとね、偉そうに言っててね、何様やねんって感じですけどね。でもね、そういえば私もね、この前ね、すぐ謝りましたね。お客さんからね、まあ、問い合わせがあって、ああ、ざっくりいくらぐらいですかって聞かれた時に、まあ、これだったら25万ぐらいですねって言うたんですわ。で、電話を切って、5分後に、ああ、やばいと。ああ、25万ちゃうわと。ああ、40万やったと。ああ、見る資料間違えたなと。15万も安く言ってると。これはやばいと。いうことで、すぐに、ね、電話をしまして、もうあれですよ。もうとにかく素直にすません間違えましたと、違う資料をね見て、答えておりました。申し訳ございません、本当は40万なんですってまあ言ったら、あー了解ですってね、あ分かりました大丈夫ですよってね言ってもらえて、まあ、その後ねその40万の注文が入ったわけでございますね。あやっぱりねすぐに素直に謝ってよかったなと感じましたよ。あ、そう、そういえばね、これはちょっと私事ではないんですけれども、ちょっと心配な件が一つありましてですね。まあ私みたいなね、この素敵な人間になってきますと、まあ、ボランティア活動みたいなことをね、年に数回ほどね、やっとるわけですよ。とあるね、ボランティア団体に所属しておりまして、障害のね、ある人と一緒にね、このディズニーランドをね、回るというのをね、メインに、 まあ、24時間テレビのね、募金活動だったり、まあ、そういうこともしてるわけです。で、まあ、そのね、ボランティア団体にね、まあ、メインで動いてる、まあ、仲間がね、数名おりまして、まあ、よくね、一緒にね、飲みに行ったりとかして、仲良くさせてもらってるわけなんですよ。でね、で、まあ、そのうちのね、一人が、ボランティア関係のね、資格を持っておりまして、確か介助士とかだったかな。で、まあ、そのね、彼が、その資格を取るために、まあ、とある企業のなんか、講習会かなんか受けたんですかね。まあ、で、まあ、そのおかげで、その介助士かなの資格を取ることができましたよ、ということで、まあ、結構その企業とね、今でも付き合いをしてるらしいんですよ。で、そこの企業さんが、メールマガジンを出してるということで、そのメルマガに、私の所属してるね、そのボランティア団体が今度ね、ディズニーランドでボランティアしてくれる人をね、募集してますよという話があって、結構ね、やっぱディズニーランドのボランティアということで、人気もありましてですね、まあ、やりますと言っても、なかなかやれるんじゃないんですよ。応募が本当に多くて、抽選で選ばれたらボランティアができると、結構狭いもんなんですね。で、まあそのね、企業が出してるメールマガジンがありまして、ディズニーボランティア募集してますよと。で、その会社がね、サポートしてるね、介助士を持ってたら、もしかしたらボランティアにね、選ばれるかもしれませんね、とかね、書かれてるんですよね。あれと、なんかおかしいぞと。じゃあ何ですかと。あなたの企業にお金を払って、介助士を取ります。そしたら、ディズニーランドでボランティアができるかもしれない。みたいなね、ニュアンスがちょっと匂うわけですよ。あ、これまずいなと。なんか、うちの団体栄養に使われてますね、と思って、まあ、そのままメールマガジンね、読んどったら、ボランティアの募集先はここです。ここに連絡してくださいよ、というところが、通常の本部じゃなくて、なぜかその彼の名前だったんですよ。あれと、これはさらにまずいなと。なんか、ルール違反やし、まあおそらくそんなことはないんでしょうけど、あれなんか金もらってますかとか、ね、疑われかねない、ね、そんな匂いがうっすらするよと言われても、まあ仕方がないんですね。で、まあきっとね、彼は良かれと思ってボランティアしてくれる人がたくさんおったらええなと集めようと思ってやってるんでしょうけれども、まあボランティア団体ですから非営利ですよということで、なんじゃこのメルマガはとなっとるわけです。でね、結構皆さんお怒りなわけなんですよ。まあ確かにこれはね、ほんまにやったあかんことやということは一目瞭然なんですよね。まあでも彼は結構ね、普段は一生懸命やっててね、すごく貢献をね、してくれてる人材なんです。まあ、ちょっと確かに抜けてるというか、ちょっと空気読めないということも、まあ、あるんですよね。まあ、このままだと、もしかしたら彼は、出入り禁止になってしまう可能性も結構高いですよ。空気読めないということでね、こういうことをまたやるかもしれませんよ、ということで、一回ね、彼を抜きにしてメインの人でね、集まって話し合いをしましょうということになって、おります。でね、思うんです。ここで彼がね、どんだけのことをやったのかを気づいて、そしていかに本気で謝れるか、心の声を出して反省している姿を我々に見せて、我々の心を揺さぶれるかということが勝負になってくると思います。まあもちろんね、彼が今後もディズニーランドでボランティアをしたいということならば、まあこのね、大勝負に出なくてはいけません。さあどうなるんでしょうか。まあほんとね、いやいいやつなんですよ。一生懸命仕事するんです。友達もたくさんいるんです。ただ、まあ空気が読めなくて、ちょっとやったらあかんことを知らんうちにしてしまったんです。ねえ、空気が読めなくて、会議をストップさせたりもします。ほんで、空気が読めなくて、全然おもろないギャグとか言って、まあ平気で周りを効率化したりもします。まあまあ、空気が読めなくて、婚活パーティーに行きまくってるんですが、一度もマッチングしたことがなかったりもします。で、空気が読めなくて、婚活パーティーで振られたその時いた女の子の悪口を、ガンガンに言ったりもします。さらに空気が読めなくて、はい、では今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。 ツイッターでハッシュタグずっとわら、ひらがなでずっとわらとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントずっとわら @gmail.com、 zutowr@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。また私、レザークラフトの YouTube もやっております。そちらの方もぜひご覧になっていただきたいです。詳しくは番組の公式ホームページをチェックしてみてください。というわけで最後までお聞きいただき皆さん大きいんです。そしてさよなら。